広報浦添平成28年1月号は、市長新年挨拶、寺子市民大学、南米研修生など20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。1月号の表紙は第34回浦添市文化協会文化祭の様子です。声の広報1月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成27年11月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,157人、括弧プラス106人、閉じ。男55,725人、括弧プラス41人、閉じ。女58,432人、括弧プラス65人、閉じ。世帯数47,596世帯、括弧プラス76。2ページ、市長新年挨拶。3ページ、寺子市民大学。4から5ページ、南米研修生。6から7ページ、中行く。8ページ、ハイサイこちら市長室。浦市アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり、寺子スタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から14ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。15から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、2016、東京ヤクルトスワローズ、春季キャンプ情報。第15回、浦添 2day マーチ、寺子オーク。2016、新年のご挨拶。浦添市長、松本哲司。写真があります。明けましておめでとうございます。市民の皆様が健康で希望に満ちた初春を迎えられましたことを心からお喜び申し上げますとともに、日頃から広報浦添をご愛読くださり感謝を申し上げます。昨年も広報浦添はたくさんのニュースや市政情報をお伝えしてまいりましたが、中でも上森小学校男子ハンドボールクラブ、浦添中学校相撲部団体、浦添工業高等学校写真部が全国制覇を果たすという嬉しいニュースが大変印象的でした。さらに沖縄都市モノレールの延長整備事業も軌道桁を支える支柱設置や関連する道路拡幅等工事も順調に推移し、市内に新設されます3駅の名称も京塚駅、浦添前田駅、寺子浦西駅に決定されました。また、西海岸開発事業においては、牧港補給地区の早期一括返還を求めるとともに、西海岸地域に残された貴重な自然を生かした開発計画による浦添市西部域の有効活用が図られるよう取り組んでいるところでございます。今年はより魅力の高い国際観光交流拠点の形成、環境に優しい街づくり整備を通して、より浦添らしさを強調した個性ある街並みと市民の幸せな暮らしを実現したいと思っております。また来たる超高齢化社会に向け、介護保険法の改正が行われました。本市においても認知症対策の強化等、地域支援事業の推進を図り、関係機関との情報の共有及び連携、強化を行い、地域支援の取り組みを進めてまいります。広報浦添では、今年も市民の皆様方に、浦添市のいろいろな情報を見やすく、わかりやすく、そしてたくさんの喜びをお伝えしたいと願っております。同様に、さらに見やすさが強化された本市ホームページや、公式アプリでもお知らせいたしますので、温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。結びにこの平成28年が市民の皆様方にとりまして希望に満ちた輝かしい一年となりますことを心から記念申し上げご挨拶といたします。 浦添市議会議長又吉正信。写真があります。市民の皆様、明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた平成28年の新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。日頃より市議会に対しまして深いご理解とご協力を受けたまわり、厚くお礼申し上げます。現在我が国は少子化、超高齢化に直面する大きな課題に対し、各地域がそれぞれの特徴を生かした自立的で持続的な社会を維持していくため、地方創生の推進が進められております。このような中、昨年は開かれた議会を目指し、本会議で議論された市政の現状や課題等を広く市民の皆様に情報を発信することを目的に、本会議の録画映像のインターネット配信を開始いたしました。二元代表制の一翼を担う私ども議員一同、今後も市民の皆様の負託に応えて、将来にわたって活力ある社会を維持していくこと、市民に開かれた議会を目指し、不断の決意を持って議会改革を果たしてまいります。そして街づくりの主役は市民の皆様でございます。住みよい環境を確保するとともに、様々な市政の課題解決に向けて本市発展の礎となる議会を目指し、全力を尽くしてまいる所存でございます。なお一層のご支援ご協力を受けたまわりますよう心からお願い申し上げます。結びに、本年も市民の皆様にとりまして実り多い素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。私が輝き、町も輝く、寺子市民大学、一緒に楽しく学びませんか。寺子市民大学のロゴマークがあります。写真が1点、皆さんの集合写真です。問い合わせ、寺子市民大学事務局、障害学習振興課内、内線6064。市民大学って、夢、町、人づくりをテーマに、市民の学習ニーズに応えるとともに、町づくりに寄与できる人材を育成することを目的に開設され、今年で8年目を迎えます。4学部があり、希望する学部で学べます。1、コミュニティビジネス地域振興学部。2、健康福祉スポーツ振興学部。3、文化振興教養学部。4、地域学校支援学部。大学の雰囲気は、老若男女を問わず様々な職種の方が週1回の講座日を楽しみに通学されています。どの学部も和気あいあいとした雰囲気の中で充実した大学生活を送っています。学生による企画イベントも活発で、寺子祭りや学びフェスタへの参加、また各種レクリエーションなど、学生が主体的、自治的に明るく楽しく活動し、学生同士や卒業生との交流、親睦も深めています。講座内容はどんなもの？座学だけではなく、卒業後の活動にもつなげるようにしています。ワークショップや史跡巡り、組踊り鑑賞、ケイスポーツ、障害者スポーツの実践等、また実際に学校や地域に出向くなど、実践型講座が盛りだくさんです。講師陣はその専門分野で活躍されている方々です。楽しく理解できるよう、講座内容の充実に努めています。卒業したらどんな活動ができるの？各自治会や PTA、観光協会や本市のスポーツ推進委員として、また放課後、子ども教室関係など様々な分野で活動しています。寺子市民大学での学びを活かし、沖縄の伝統だこ、カーブヤーを子どもたちと制作し、それを一緒に飛ばす新春たこ揚げ、本市の特産、桑の葉を使ったレシピの作成や料理教室の開催、また子どもたちと一緒に作る子ども食堂を開設するなど、それぞれのやり方で地域の中で活動しています。学部紹介。 コミュニティビジネス地域振興学部。地域の課題を地域住民が主体的にビジネスの手法を用いて解決する取り組みの方法を学び、普段気づかない身の回りの地域資源がコミュニティビジネスのきっかけとなります。地域を豊かに元気にするコミュニティビジネスを一緒に作ってみませんか。健康福祉スポーツ振興学部。健康、福祉、スポーツの3つのキーワードを軸に、自分自身の健康づくりについて理論と実践を学びます。100歳現役を目指し、一緒に取り組みませんか。文化振興教養学部。琉球王国発祥の地、浦添の歴史をはじめ、伝統芸能や様々な分野の芸術、文化を地域との関わりを中心に学びます。あなたの地域にある宝物を活用した街づくりを楽しい仲間と一緒に考えてみませんか。地域学校支援学部。地域や学校での困ったを、この地域学校で良かったに変えていくための手法等を学びます。様々な分野で活躍している講師陣らの実践実例を聞き、ワークショップ等を交えながらお互いに学び合いましょう。28年度学生募集。開設学部丸1、コミュニティビジネス地域振興学部丸2、健康福祉スポーツ振興学部丸3、文化振興教養学部丸4、地域学校支援学部。定員各学部15人。修学年数2カ年。講座日程原則として週1回、毎週木曜日19時30分から21時。講座会場市庁舎内会議室、市内公共施設等。応募資格満16歳以上、市内在住在勤在学者。学費市内在住者2万円、市内在住学生1万円。浦添市在勤在学者で市外在住者 2.5 万円。募集期間1月12日火曜日から2月12日金曜日。詳細は市のホームページをご覧ください。南米研修生受け入れ事業。修了式送別会。沖縄とブラジルの架け橋に。問い合わせ国際交流課内線2611。研修生2人を中心に集合写真があります。今年7月に来沖市研修をスタートさせた山田ジェシカさんブラジルと東名フェリッペさんブラジルが約5ヶ月間の研修を終了し、12月に帰国しました。沖縄滞在中は日本語や文化研修に励むだけでなく、積極的に地域と交流し、移民やブラジルについて伝えました。そんな2人の研修や沖縄での様子を紹介します。南米移住者指定研修生受け入れ事業とは、この事業は南米に移民した浦添市出身者をルーツに持つ指定を受け入れ、県内で日本語や文化研修などを実施し、浦添市と移住先国との架け橋として活躍できる人材を育成しています。沖縄振興特別推進交付金を活用して実施され、午前は日本語、午後は沖縄や日本の文化を学びます。研修期間中は研修だけでなく、市民との交流を通して移民や外国の文化を伝えることが期待されます。文化研修。文化研修では三線、琉球舞踊、書道、生け花を学びました。ほとんどが初めての経験でした。最初はぎこちない動きでしたが、先生方の熱心なご指導のおかげで5ヶ月で見違えるほど上達しました。企業訪問研修。日本の企業や経済への理解を深めてもらうため、研修生の希望する分野で企業訪問を実施しました。大学で経営学を専攻しているフェリッペさんは、沖縄コカ・コーラボトリング株式会社と一般社団法人沖縄 ビジネスインキュベーションプラザに受け入れていただきました。工場見学では実際に商品ができる様子を見学し、品質管理の厳しさに驚きました。美術大学に通うジェシカさんが琉球便型事業協同組合に受け入れていただきました。実際に便型の作品を制作し、沖縄の伝統工芸を熱心に学びました。研修の様子の写真が4点あります。地域との交流。ブラジルにある浦添、小学校で伝えました。研修生は中西小学校、宮城小学校、前田小学校を訪問しました。各小学校では浦添からの移民の歴史を伝えながらクイズゲームを通してブラジルについて紹介しました。子供たちは遠く離れたブラジルに浦添出身の人たちがいて、小さな浦添があることに驚いた様子でした。中西小学校での交流写真が1点あります。次世代に伝えたい、明桜大学で移民を紹介。ブラジルでは今でも浦添沖縄文化が受け継がれていることを伝えるため、明桜大学中南米コースの学生に移民やブラジルにある浦添共有会について紹介しました。ブラジルでは日系人の世代交代が進み、沖縄では移民への馴染みが少なくなってきています。そのような中、次世代を担う大学生に移民について知ってもらい、浦添や沖縄を故郷と思い続けている人々がブラジルにいることを伝えることはとても大切です。移民3世の2人は自身の経験を交えながらブラジルの日系社会について伝えました。明桜大学でのプレゼンテーションの写真が1点あります。イベントへの出展。11月に開催された沖縄国際協力交流フェスティバルでは、おもちゃ作りを通してアマゾン地域の文化を紹介しました。大人気のアマゾン住民セットを着用した子どもたちとの写真が1点あります。研修修了式。12月1日火曜日、5ヶ月間の研修の修了式が行われ、修了証書が授与されました。会場には書道や生け花の作品が展示されました。沖縄で初めて学び始めましたが、堂々とした作品からは二人の成長を伺うことができました。また緊張しながらも琉球舞踊や三線を披露し、親戚や講師の方々、友人たちが見守る中、研修の成果を発表しました。自身の挨拶では、上達した日本語でスピーチし、研修を振り返るとともに、お世話になった方々への感謝の気持ちを伝えました。会場からは温かい拍手が送られました。沖縄でできたつながり。沖縄に来る前は沖縄の親戚と会ったことも話したこともなかった二人。しかしこの研修期間で心がとても近くなり、自身が浦添の出身で沖縄にも家族がいることを実感するようになりました。親戚の他にもたくさんの方々に出会いました。ここでできたつながりはこれからも忘れられない大切なものと二人は語っています。二人のコメントがありますので読み上げます。それぞれ写真があります。山田ジェシカ明美、ヤフソ出身、三世ブラジル。祖父の住んでいた沖縄に来ることができ、親戚と会うことができてとても嬉しかったです。浦添や沖縄の人たちにブラジルや移民について伝えることができたことも嬉しかったです。ここでの経験はとても大切なものです。これからも沖縄について学び、またいつか沖縄に戻ってきたいです。遠目フリッペ広幸、牧港出身、三世ブラジル。沖縄に来た時、私の親戚はこう言いました。私には三人の子供がいます。だからフィリッペは私の4番目の息子だね。今それを実感しています。ここで沖縄の家族ができました。ここでの経験は忘れることができません。 ブラジルに帰ってからも沖縄の文化を守っていきたいと思います。帰国した研修生は毎月、南米からのお便りで現地の様子を紹介します。ぜひご覧ください。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい、仲ゆくい。12月13日日曜。火災から町を守ろう。未来の消防士たちが大集結。12月13日、市役所市民広場で、市政施行45周年記念第8回手だこキッズファイヤーフェスティバルが開催されました。このイベントは体験型で消防衣をつけ、放水をしたり、ロープを使った救助活動、心肺蘇生法などを消防士や救命士から学ぶものです。体験した子どもたちは、人を助けたいと思えば、高いところは怖いと感じなかったと話してくれました。みんなとてもたくましく感じました。11月28日土曜、たくさんの遊びで児童の笑顔がいっぱい。11月28日、浦添運動公園多目的屋内運動場で、第10回児童センターフェスティバルが開催されました。今回は浦添市市政施行45周年記念事業の一環として、来賓の方々と各児童センター代表児童によるテープカットも行われました。フェスティバルではチャレンジコーナーや昔遊びコーナーなどがあり、舞台の部ではクラブ活動の子どもたちによる空手演舞、ダンスなども披露されました。児童だけではなく、親子でも楽しむことができるイベントとなりました。11月18日水曜、輝く手だこ市民賞第30号、浦添工業高等学校写真部受賞。11月18日、市長応接室で、全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2015で優勝した浦添工業高等学校写真部の3人が輝く手だこ市民賞第30号を受賞しました。写真、沢田あかりさん、宮平あいみさん、普天間さつきさん。キャプテンの宮平あいみさんは、賞をいただけたことはとても嬉しい。先生の指導のもと、普段から写真とプレゼンの練習をしています。来年、後輩にも連覇を目指して頑張ってほしいです。と語っていました。11月15日日曜、ワクワクリサイクル祭り。11月15日、生かそう大事な資源。みんなで楽しくリサイクル。をスローガンに、浦添市リサイクルプラザで、ワクワクリサイクル祭りが開催されました。フリーマーケットやリユース家具、自転車の当日抽選販売が行われ、使われなくなったものが必要とする人へ低価格で譲り渡されました。また、体験コーナーでは、昆虫の切り紙、手作り遊びが行われており、参加した子どもたちはとても楽しそうな笑顔を見せていました。リサイクルファッションショーも行われ、終始盛り上がりを見せていました。12月7日月曜から11日金曜、地球温暖化防止展。地球に優しいライフスタイルをしようをスローガンに、1階市民ロビー、市民広場で地球温暖化防止展を開催しました。県内事業者等と共同したパネル展を開催し、市内事業者の省エネ対策のノウハウ等を紹介する省エネ講演会、各家庭の省エネのポイントを紹介する家庭の簡易エコ診断を行いました。また、健康や環境に優しい省エネクッキングによる試食会や、電動アシスト自転車の試乗会を開催し、多くの市民がエコなライフスタイルに興味を示していました。 12月8日火曜、宮城校放課後子ども教室文部科学大臣賞受賞。宮城校放課後子ども教室で指導をしている先生方が文部科学大臣賞受賞の報告を池原教育長に行いました。この教室は地域の方のボランティアにより行われていて、学校の空き教室を利用し、学習や工作、バンドなどの活動を行っています。週4回の活動日には、多くの児童が集まる楽しい場となっています。教育長は、異年齢交流の場であるこの活動をぜひ継続してください、と激励しました。12月1日火曜、那覇港浦添埠頭地域第1ステージ都市機能用地事業提案に関する基本協定締結式。12月1日、市役所で那覇港浦添埠頭地区第1ステージ都市機能用地の事業実施に先立ち、浦添市土地開発公社と事業予定者の株式会社三栄が浦添市内に新たに設立した株式会社三栄浦添西海岸開発代表取締役社長植地哲生氏との間で基本協定を締結しました。今後は既存の沖縄観光にはない新たな付加価値を持つエンターテインメント性を備えた観光型商業交流施設を実現するよう、両社で共同して建設基本計画の協定策定に向け協議を進めていきます。8ページ。ハイサイこちら市長室、浦添市長松本哲司。ワクワクする未来都市浦添。現在、キャンプ・キンザーの海沿いに那覇空港から宜野湾コンベンションセンターまでつなぐ道路を平成29年度内の完成予定で建設中です。すでに埋め立て工事を終えている臨港道路とキャンプ・キンザーに挟まれた 8.5 ヘクタールの土地は今後の西海岸開発第2ステージの展開とキンザー返還後の跡地利用途が連動する重要な場所である。12月1日、市はこの土地の売却先であり、事業予定者として三栄さんを選び、基本協定書を締結しました。ところがそれが報道されると、この場所にもショッピングセンターが必要なのか、などの問い合わせが私にも寄せられました。三栄さんは、県内スーパー最大手で、すでに市内も含め、県内の至るところに存在することから、そのような疑問が生じたのでしょう。しかし、既存のショッピングセンターを私たちが想定しているわけではありません。私たちと三栄さんが目指している施設とは、浦添市民のみならず、県民の皆さんに、あるいは県外や海外からの観光客にも喜ばれるような、複合型交流商業施設です。つまり沖縄を訪れた皆さん全員が足を運びたくなるような場所であり、もっと言えばお客様のためだけの施設ではなく、そこで働く人にも地域の人にも喜ばれる浦添から新しいライフスタイルや交流を提供、提案できるような場所、言うなれば市民が自慢したくなるような創造的新空間、町にしていきたいのです。私はキャンプ・キンザー跡地開発と西海岸開発とを一体的に構想すべきだと思っています。キャンプ・キンザー跡地は海側からの風景を、西海岸開発は夕日を背景にしたキンザーの陸地側からの風景をイメージしながら大きな絵を描くべきだと主張してきました。その先駆けとなる第一ステージ事業がいよいよ始まるのです。私たちのこの浦添市が沖縄の未来を担うのだというワクワクする思いで今年一年を皆さんと一緒に過ごして参りたいと思います。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線2563。文化課発信。浦市アリンクリン第10回。実着橋の日。皆さん、明けましておめでとうございます。今年も浦添の文化財をよろしくお願いします。さて、年末年始は家にこもりがちで体が鈍っていないでしょうか。そんな方にぜひ行ってほしい実着橋の日を紹介します。そもそも実着橋なんて文化財があったっけと疑問に思われた方が大変だと思います。実は実着橋は沖縄戦で米軍の進撃を阻むために破壊され失われてしまった文化財なのです。しかし、湖畔側に架けられた実着橋は、那覇から北方へ至る国神街道筋にあり、交通往来上非常に重要な橋でした。架橋の年代は分かっていませんが、古くから石で作られていてとても立派だったそうです。橋は劣化や大洪水などで壊れ、1679年、1691年、1744年と3度にわたり大掛かりな修築が行われました。その際、顛末などが記された記念碑が建てられました。それが実着橋の碑なのです。現在実着橋はコンクリート造りになっていますが、碑は復元され当時の姿を見ることができます。1691年修築時の碑。また、橋の修築にあたっての動員数やその賃金などを記載した解説版も設けています。ここまで読んだ皆さん、新年初のウォーキングの目的地が決まりましたね。これで浦添通になること間違いなし。ではまた来月にお会いしましょう。問い合わせ文化課内線6214-6217。9ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身、原文和訳、ジェレミー・エクスタイン。ラーメンで癒される。初めて私に会う多くの日本人は和食って美味しい?という質問をします。その質問にはいと答えたら一番好きな和食は?とよく聞かれます。去年行われたネット調査の結果によると外国人が一番好きな日本食は寿司ということが分かりました。寿司に並んで焼肉が2位を取りましたが私の好きな日本食のラーメンは3位でした。私はラーメンが大好きです。どうしてかというと、いくつかの理由がありますが、ラーメンの治療力が一番好きです。困った時やストレスが溜まった時、疲れた時、運動が終わった後にラーメンが食べたくなります。その理由は、ラーメンはいくつかの食べ物を一品にまとめていて、様々な野菜と美味しいお肉を油の多いスープに入れたら心も体も癒してくれるラーメンができます。実はラーメンを食べる過程のすべてが好きです。ラーメン屋さんに入ってからごちそうさまと言うまで全部が好きで全部が面白いと思います。私とラーメンの付き合いは学生時代に茨城県で始まりました。茨城県の水戸市にあるジャンラーメンというラーメン屋さんは私が住んでいた国際交流会館に近く木曜日を除き11時から23時まで営業します。そこで初めて本物のラーメンの味を口にしました。日本に来る前にアメリカでも売っているカップラーメンをいっぱい食べてきたのですがやっぱり本物には負けます。しかしその場でラーメンに惚れたわけではありませんでした。その時から約1ヶ月が経ち、漢字のテストで失敗してしまいました。 一生懸命勉強したのに合格できませんでした。ある日、学校が終わった後、ラーメンを食べに行きました。ずっと落ち込んでいたが、醤油でできたスープと固めの麺類を口まで上げた瞬間に元気が少しだけ出ました。そして、スープもすべて飲み干し、全部食べ終わったら、漢字試験のストレスが完全に消えました。最近困ったことは本当に少ないですが、幸せな時でもラーメンが食べたいです。この記事で皆さんにラーメンのあふれる魅力を発信したいと思います。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。利用団体登録説明会。ハーモニーセンターでは男女共同参画の学習等を行う団体を登録し、定期的に活動する場を提供しています。平成28年度の利用団体登録説明会を行います。登録を希望する団体の方はご参加ください。日時、1月29日金曜19時、場所、2階研修室。音楽室以外の施設は9月末までの登録となります。浦添市消防本部、電話 875-0105。助けたい思いを技に、救急法、普通1。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、1月16日土曜、13時から16時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。市内在住、在勤の方を優先します。費用、無料。受付期間、1月15日金曜、17時まで。土日祝日を除く8時30分から17時。申し込み。消防本部総務課。平成27年度第3回危険物取扱者試験のお知らせ。試験日。2月21日日曜。試験の種類。講習、乙種、第1類から第6類。平類、受付期間。書面、1月14日木曜から21日木曜。電子、1月11日月曜から18日火曜。試験会場、北部農林高等学校、琉球大学、南部農林高等学校、宮古工業高等学校、八重山農林高等学校、問い合わせ、一財消防試験研究センター。電話、941-5201。保健相談センター。電話、875-2100。マタニティスクール。内容、食事と妊婦健診結果との関連。食事の選び方。グループワーク。妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験。日時、2月21日日曜、9時から12時。対象、妊婦さんとそのパートナーの方。申し込み、1月21日木曜から。ベビースクール、離乳食教室。内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、2月19日金曜、13時30分から16時。受付13時から。対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、1月19日火曜から2月16日火曜。乳幼児健康審査のお知らせ。日時、1月17日日曜、3ヶ月4ヶ月時検診、13時から15時、9ヶ月10ヶ月時検診、 9時から11時。1歳6ヶ月検診。1月7日、14日、28日。毎週木曜、13時15分から14時15分。7日のみ、浦添市社会福祉センターで行います。3歳児検診。1月6日、13日、27日。毎週水曜、13時15分から14時15分。6日のみ、浦添市社会福祉センターで行います。2歳児歯科検診事業。お子さんの虫歯を予防し、健康な歯を保つため、2歳児歯科検診を受診しましょう。内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布など。場所、市と契約している歯科医療機関で実施。対象、2歳から3歳未満。3歳の誕生日前日までの子。費用、無料、公費負担。対象者には通知していますので、詳細は通知書をご覧ください。心の健康講演会のお知らせ。内容、心を理解し、メンタルヘルスにつなげよう。リラクゼーション技法も取り入れて。日時、1月19日火曜、19時から21時。対象、関心のある方。費用、無料。予約不要。講師、徳山智博氏。沖縄県立看護大学准教授、臨床心理士。高齢者、肺炎球菌予防接種のお知らせ。接種費用の一部公費負担、自己負担額4000円の実施期間は平成28年3月末までです。期限を過ぎると全額自己負担、約8000円となります。対象者の方には平成27年4月に紫色の予診票を送付しています。ただし、対象年齢の方でも過去に接種したことがある方は対象外となります。対象年齢、平成28年3月末までに65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成27年度第3期常設展、麗しい漆の世界。会期、1月15日金曜から。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。松庵初回書道展、会期、1月21日木曜から24日日曜、費用無料。金繕い教室、内容、欠けたり割れたりした陶器を金繕いの技法で修復します。期間、2月13日から3月12日、毎週土曜日全5回、時間、14時から16時、定員10人、費用3000円、講師、土井奈々子氏、文化財修復師、申し込み、電話で受付、1月12日火曜から2月5日金曜。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日29日。お話の部屋、内容、えとのお話、日時、1月9日土曜、15時30分から16時、対象、4歳以上、その他、お話の木の会による語り聞かせ、他、懐かしの映画会、Around the World in 18 Days、日時、1月16日土曜、10時から12時。アメリカ映画上映会。The Shawshank Redemption。 日時1月16日土曜14時から17時。その他、どちらも英語音声日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会、赤ちゃん向け。内容、絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、1月17日日曜、15時30分から16時。対象、0歳から2歳児と保護者。定員、親子15組先着順。申し込み、1月5日火曜から16日土曜。電話、カウンター。お話の宝箱。日時、1月24日日曜、15時30分から16時。その他、浦添沖縄の民話の語り聞かせなど。英語のお話し会。日時、2月2日火曜、16時から16時30分。その他、英語の絵本の読み聞かせ。ミニ英会話、ファンファンイングリッシュ。日時、2月6日土曜、15時30分から16時30分。対象、小学生から中学生。定員15人、先着順。申し込み、1月5日火曜から、電話、カウンター。浦添市立中央公民館、電話。879-5503。講座受付は5日火曜から。各講座手話通訳あり。みんなでダンシング。日時、1月14日木曜から。2月18日木曜。毎週木曜全6回。19時から21時。対象、市内在住小学生。定員20人。費用100円。10代ママのお役立ち講座。内容、リラックスタイムを作ろう。日時、1月22日、29日、2月5日、金曜。14時から16時。対象、市内在住在勤の10代のママ、託児あり。定員10人、費用100円。親子でおにぎりを作ろう。日時、1月23日土曜、11時から13時。対象、小学生の親子。定員、親子10組。費用、300円。ペーパーフラワー2。日時、1月22日金曜、14時から16時。定員、20人。費用、100円。ハサミ持参、超初心者パソコン講座2。日時、1月20日から2月17日、毎週水曜日、全4回、15時から17時。定員10人、超過時抽選。浦添市リサイクルプラザ、電話、ファックスとも、861-3196、休館日、毎週月曜日、1月1日から3日、12日。もっとハーブを楽しもう。日時、1月23日日曜、10時から12時。費用、560円。定員、15人。コフでピエロのブローチ作り。日時、1月27日、水曜、13時から16時。費用100円、定員10人、持ち物、裁縫セット。費用は各講座とも材料費、保険料で、申し込みは1月7日木曜9時からです。水曜日はメンズキッチンデー。一皿から広がる新しい関係。今回は市内在住の金城匠さんです。私は、母や祖母が教えてくれたことや、奉仕活動でいろんな国の同僚たちと生活を共にしていたことをきっかけに料理をするようになりました。今日は妻への感謝を込めて、イタリアの友人が教えてくれたカルボナーラを作りました。 本場のものは材料も作り方もとてもシンプルです。多くの友人のおかげで、様々な国の料理や文化を学ぶことができました。これからも愛する家族や友人のために料理をしたいです。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711、 児童センター、開館日月曜日から土曜日、開館時間10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047、 内間児童センター、電話876-1502、 西原児童センター、 878-1766、 京塚児童センター、 876-4100、 宮城ヶ原児童センター、 876-1895、 町名戸児童センター、 873-1898、 浦白子児童センター、878-6815、 森の子児童センター、 874-7610、 浦添ぐすく児童センター、 874-0417、 宮城っ子児童センター、 870-0227、 前田ゆぶしが丘児童センター、 871-1558、行事などの詳細については、各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子がお伝えいたしました。
お知らせ。平成28年1月、個人番号カードの交付が始まります。問い合わせ。市民課窓口係、内線3065-3066。個人番号カード、顔写真付きの IC カードの交付が始まります。個人番号カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、裏面にマイナンバー、個人番号が記載されます。個人番号カードの利用方法、1、マイナンバーの提示が必要な様々な場面でマイナンバーを証明する書類として利用できます。2、本人確認のための公的な身分証明書として利用できます。3、電子証明書を搭載すると各種行政手続きのオンライン申請、e-tax 等ができます。申請及び交付方法。平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーが記載された通知カードを会員書き留めで送付しています。1、通知カードと同付されている個人番号カード交付申請書に顔写真を貼り付け、必要事項を記入、押印の上、返信用封筒に入れてポストへ投函します。2、個人番号カードの交付準備が整うと、個人番号カード交付通知書、はがきを送付しますので、本人確認書類及び通知カード等をお持ちになり、市民課窓口へお越しください。交付の際に持参するもの、1、個人番号カード交付通知書、はがき、2、本人確認書類、運転免許証など、3、通知カード、4、住民基本台帳カード、所有している方のみ。持参した上記1、3、4は交付時に回収します。本人確認の上、ご自身で暗証番号を設定していただき、個人番号カードが交付されます。交付手数料無料。ただし、紛失等による再交付の場合、手数料1000円が必要です。通知カードは受け取りましたか？市民の皆様へは、マイナンバーの通知カードを11月から12月にかけて住民票の住所へ簡易書き留めで送付していますが、受領いただけなかった通知カードを
市民課で保管していますので、3月31日木曜日までに受け取りください。受領に必要なもの、本人確認書類、運転免許証など、印鑑、認め印鑑。受領場所、市役所1階市民課。本人及び同じ世帯の方の通知カードを受け取ることができます。世帯が異なる方の通知カードを代理で受け取るには委任状が必要です。保管期限までに受領いただけなかった通知カードは破棄します。破棄後に通知カードの交付を希望する場合は再交付扱いとなり、1枚あたり500円の手数料が必要となります。詳細につきましては市ホームページをご覧ください。 http://www.city.uraoe.lg.jp/docs/2021002-00-122/。 最終案内、平成27年度臨時福祉給付金申請期限が迫っています。問い合わせ、臨時給付金支給室、電話 870-1822。 市では給付金の支給対象と思われる方へ、7月下旬以降に随時下のような封筒で申請書等を送付しています。まだ申請がお済みでない方は必ず期限内に申請されるようお願いします。なお、申請書への記入、押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備がある場合も、期限内に不備を保管する必要がありますのでご注意ください。次に該当する方はお早めにお問い合わせください。 ① 申請書等は届いていたが紛失または破損してしまった。 ② 申請書等を提出して2ヶ月以上経つが結果通知が届かないまたは振り込みがない。 ③ 給付金の支給要件に該当すると思われるが申請書等が届いていない。支給対象者、平成27年度分の住民税が課税されていない方、ただし住民税において課税者の扶養となっている方、生活保護制度の被保護者となっている方は支給対象者にはなりません。税の申告がまだの方は申告が必要になります。受付時間、8時30分から17時15分土日、祝日及び年末年始を除く。受付場所、市役所2階202会議室、児童家庭課の裏。詳細につきましては市ホームページをご覧ください。 http://www.city.uraoe.lg.jp/docs/2021-0002-1-00-82/。浦添市の申請期限は平成28年1月29日金曜日。郵送の場合は当日消印有効となっています。申請期限を過ぎますと申請の受付ができませんのでご注意ください。1月4日から2月1日は焼却資産の申告期間です。問い合わせ、資産税課内線2264。焼却資産の申告はお済みですか？焼却資産とは、法人、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械装置、船舶、器具備品などの資産です。毎年1月1日時点で焼却資産を所有している方、または市内の事業所に焼却資産をリースされている方は申告が必要です。なお、申告した焼却資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし申告は必要です。申告方法について、提出書類、 丸1、焼却資産の申告書、今年度よりマイナンバーの記入が必要となります。忘れずに記入をお願いします。丸2、種類別明細書、増加資産金資産。丸3、種類別明細書、減少資産。前年中に資産の増減がない場合、明細申告で前年中に資産の増減がない場合は、焼却資産申告書のみの提出となりますが、17、備考欄に増減なしと記入してください。廃業、解散等により、市内に資産がない場合、廃業、解散等により、焼却資産がない場合は、申告書の17、備考欄にその事由及び時期を記載してください。企業の電算処理により申告される場合、全国的に統一された様式に合わせて、1月1日現在の評価額を申告してください。また、種類別明細書については、全資産を種類ごとに区別し、焼却資産申告書にある合計額と一致するようしてください。電子申告も受け付けております。ご利用に関しては、LTAX ホームページをご覧ください。http://www.eltax.jp/。申告期間、1月4日月曜日から2月1日月曜日。申告場所、資産税課2階。申告用紙、12月中旬に送付していますが、C ホームページからもダウンロードか、ホームページ内検索で、焼却資産申告と検索。主な焼却資産。左の表は焼却資産の種類別ごとの具体例となっていますのでご確認ください。また、焼却資産申告は資産の所有がない場合でも申告が必要となります。詳しくは資産税課まで問い合わせください。主な焼却資産、表説明。縦軸に種類。横軸に主な焼却資産。第一種、構築物、建物付属設備、広告塔、独立煙突、受変電設備等、門、塀、ゴルフ場のネット設備、緑化施設、庭園、舗装路面、マンション等の駐車場舗装も含む、家屋のテナントが施工した造作など、建物付属設備のうち、固定資産税において家屋として取り扱われなかったもの。第2種、機械及び装置、背板、ボール板、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、クレーン、ブルトーザー、パワーショベル、工事の辺、発電設備、立体駐車場の機械装置など。第三種、船舶、ボート、漁船、輸送船、貨物船、作業船、台船、客船、遊覧船など。第四種、航空機、飛行機、ヘリコプター、グライダーなど。第五種、車両及び運搬具、フォークリフトやタイヤシャボなどの大型特殊自動車、車両番号が0または9で始まるもの。荷車、手押し車、校内運搬具など。第6種、工具、器具及び備品、測定、検査工具、地具、取り付け工具、切削工具、金型、家具、事務所応接セット等。電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナ、金庫、事務所用機器、パソコン等、理容、美容機器、医療機器、娯楽機器。 表説明終わり。その他、申告最終日は窓口の混雑が予想されます。早めの申告をお勧めします。平成27年度、不動産インターネット購買のお知らせ、問い合わせ、納税課内線 2322-2324。 納税課では、納税の公平性を図るため、差し押さえた財産、不動産について、下記の通りインターネット購買を行います。申し込み期間、1月7日木曜日13時から22日金曜日23時まで。購買日時、1月29日金曜日13時から2月5日金曜日13時まで。購買方法、購買はヤフー株式会社が提供するヤフー奥の官公庁オークションサイト上にて期間入札により実施します。官公庁オークションに参加するにはヤフージャパン ID や連絡用メールアドレスが必要です。詳しくは官公庁オークションヘルプをご確認ください。注意事項1、下記物件の農地旗については糸満市農業委員会糸満市役所内で発行する買受適格証明書が必要です。買受適格証明書は1月27日水曜日までに納税課まで郵送・筆着または直接持参し提出してください。 2. 購買に関しては購買物件の状況等を確認し参加してください。 3. 購買は滞納税の納付等により予告なく中止になる場合があります。 4. 購買財産、購買手続きの詳細については納税課までお問い合わせください。購買対象物件表説明、縦軸に売却区分番号、横軸に対象財産、見積価格、購買保証金。27-1-1、所在糸満市阿座大戸内間原45番1、地目畑地籍224平方メートル、211万円、22万円。27-1-2、所在沖縄市損田2丁目、998番11、地目山林、地籍85平方メートル、108万円、11万円。表説明終わり。浦添市市政施行45周年記念平成27年度浦添市文化芸術振興事業浦添市民音楽祭2016、問い合わせ文化課内線6212。この音楽祭は音楽を奏で市民自ら活動している吹奏楽、ジャズ、合唱など様々な音楽関係者が集まり共通の音楽を体験します。市民と演奏家が一緒に演奏する浦添市民音楽祭を通して世代間交流と文化振興を図ることにより演奏技術の向上を目的として開催されます。日時、音楽祭1月17日土曜日14時開演、13時会場、ロビーコンサート13時開演、場所浦添市手だこホール大ホール、入場料無料。出場団体、琉球交響楽団、浦添少年少女合唱団、浦添市吹奏楽団、浦添ジュニアストリングス。プログラム1、ロビーコンサート、琉球交響楽団パーカッションアンサンブル。2、オープニングウィンドオーケストラコンサート、浦添市歌斉唱、祝典序曲、与儀徹作曲初演、交響詩フィンランディア J シベルース作曲。3、 ジャズオーケストラ演奏、YK シンキングオーケストラ。4、アンサンブルコンサート、合唱団と弦楽オーケストラによる歌で綴る世界の旅、日本編より、ヨギトール編曲。琉球工業楽団トロンボーン四重奏、宮城小学校リコーダーアンサンブル、港川中学校リコーダーアンサンブル。5、ウィンドアンサンブルコンサート、浦添小学校金管バンド、中西小学校金管バンド、上森小学校吹奏楽部、中西中学校吹奏楽部、上森中学校吹奏楽部。6、ウィンドオーケストラコンサート、浦添市民音楽祭ウィンドオーケストラによる演奏、愛を込めて花束を、ブラジル花は咲く。主催、浦添市文化芸術振興事業実行委員会、協賛浦添市。詳細につきましては市ホームページをご覧ください。http://www.city.uraso.lg.jp/day-ocs/20152400-1058/。浦添市中小企業退職金共済制度補助金対象者の方へ申請のご案内。問い合わせ、商業産業課内線3161。昨年度までに浦添市中小企業退職金共済制度補助金の申請をされ、今年度支給対象となっている事業者は、1月4日月曜日から3月10日日曜日まで申請をしてください。1、補助の対象者、市内において事業を営んでいる者、市税を勘納している者。平成26年度までに当該補助金の申請をし、対象期間内の者。今年度は新規での受付は行いません。2、補助金の額、1人当たりの金額です。表説明、縦軸に年度、横軸に補助率、限度額。第2年度、掛け金月額の 15%、月額750円。第3年度、掛け金月額の 10%、月額500円。表説明終わり。3、補助の対象期間、退職金共済契約を締結し、初回補助金交付申請年度から3年間。4、補助金交付申請、毎年1月から12月の納付済み掛け金に対する補助金となります。翌年の3月10日木曜日までの申請が必要です。商工産業課から対象者への案内文書は送付しません。各事業所において、対象金額、対象人数をご確認の上、交付申請を行ってください。詳細の確認や申請書等は市ホームページからダウンロードしてください。http://www.city.uraso.lg.jp/day-ocs/20152100-58/。中大協ホームページ http://chutaikyo.taisyokin.go.jp。市からのお知らせ。平成28年度新1年生の入学説明会について、学務課内線6511。浦添市立小中学校入学予定事業生徒の入学説明会を次の通り行います。対象者には1月中旬に就学通知書 はがきを発送しますので、当日持参の上ご参加ください。小学校開催日2月17日水曜日、時間14時30分から16時、浦添小学校、宮城小学校、15時30分から16時30分。場所、各小学校体育館。上森小学校は1年ワークススペース。内間小学校は1階地域連携室。対象、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ。参加者、保護者のみ。中学校、開催日2月18日木曜日、時間14時30分から16時、中西中学校15時から16時30分、上森中学校15時から16時。場所、各中学校体育館。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ。参加者、保護者、対象児童、各小中学校とも開始30分前から受付をします。詳しくは市のホームページをご覧ください。学校支援ボランティア研修会のお知らせ。障害学習振興課、内線6063。内容、学習支援、環境整備等、学校の教育活動を支援する様々なボランティアを始めるためのポイントについて学ぶ。日時、1月29日金曜日、14時から。場所、市役所9階講堂。対象、興味のある方。費用、無料。申し込み、障害学習振興課へ、電話、ファックス、メール、1月25日日曜日まで。E メール、syogaku@city.urasoe.lg.jp。 給与支払い報告書の提出について、市民税課、内線2213から2216。内容、平成27年度中に、給与等の支払いを行った各事業主、個人及び法人は、給与支払い報告書を期限までに提出してください。この報告書は、税務署に提出する給与所得の源泉徴収書等の法定調書と同様に、重要な提出書類となります。収入金額、控除金額の記入誤りや、適用欄への被扶養者、前職分の支払い金額、住宅借入れ金特別控除可能額、住居開始年月日等の記入漏れがないようご注意ください。期限2月1日月曜日。場所、市民税課2階。提出書類、給与支払い報告書、総括表、個人別明細書。平成28年度、市県民税及び国民健康保険税の申告について、市民税課、内線2213から2216。受付期間、2月16日火曜日から3月15日火曜日。受付時間、9時から11時30分、13時から16時30分、月曜日から金曜日。2月21日、3月13日、日曜日は休日受付を行います。場所、市役所9階。必要、27年度中の収入を証明するもの、源泉徴収票や給与収入証明書、収支明細書、収入支出帳簿及び領収書等。また、平成27年中に支払った社会保険料の領収書、生命保険料の払い込み、控除証明書、医療費の領収書等は控除の対象となりますので、合わせてご準備ください。国民健康保険税納期限について、 国民健康保険課内線3717から3722。国民健康保険税第7期の納期限は2月1日月曜日です。納付お忘れご注意ください。窓口の手続きでマイナンバーが必要になります。行政改革推進室内線2420。今年の1月から社会保障、税番号制度が導入され、市役所における様々な手続きで個人番号、マイナンバーが必要になります。市役所での福祉、社会保障税の手続きには、次のカッコアからカッコウのいずれかをご持参ください。カッコは、個人番号カード、顔写真付き、カッコイ、通知カード、個人番号が記載されている紙のカード、カッコウ、個人番号が記載された住民票、カッコイ、カッコウの場合は、顔写真付きの本人を証明するもの、運転免許証等も必要です。厳重な個人番号の確認と、本人の身元確認が法律で決められていますので、カードを忘れたからといって、後で個人番号を電話で聞いたりすることはできません。必要な手続きの例。児童手当や児童扶養手当、保育所の入所申請、各種の医療費助成等、各種福祉給付金の申請、生活保護の申請、障害者、児への助成費や給付金、年金の手続き、国民健康保険の手続き、税の申請や減免の手続き。第6回、暮らしに役立つ図書館、図書館で学ぶ健康長寿復活プラン。浦添市立図書館、電話 876-4946。沖縄県の健康づくり、レッツ健康沖縄21をはじめ、栄養士による食事に関する講話等、日時1月23日土曜日15時から16時30分、場所図書館2階視聴覚室、対象一般学生、定員50人、先着順、申し込み1月5日火曜日から22日金曜日、中央カウンター図書丸電話にて受付。講師、新垣ゆかり、ともりくにこ。沖縄県健康長寿課。地域若者サポートステーション相談窓口設置について、商工産業課内線3161。市役所1階に相談窓口を設置します。働くことに悩みを抱えている15歳から39歳までの若者及びその家族や関係者の相談をお受けします。日時、毎月第3火曜日、1月19日火曜日、2月16日火曜日、3月15日火曜日、13時30分から17時まで、場所、市役所1階市民ロビー、費用、無料。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会の与那城雅子でした。
市の募集、臨時職員募集について、学校教育課内線6563、1、小中学校英語指導助手募集、任用期間4月から平成29年3月まで、費用弁償1日700円、募集人数15人程度、報酬日給9000円、募集期間1月5日火曜日から15日金曜日まで。2、学校教育支援員募集、任用期間4月7日木曜日から7月29日金曜日まで。更新もあります。募集人数30人程度、報酬日給7179円、通勤手当あり、 募集期間1月5日火曜日から29日金曜日まで。3. 特別支援教育ヘルパー募集、任用期間4月7日木曜日から7月20日水曜日まで。更新もあります。募集人数40人程度、報酬日給7179円または時給927円、通勤手当あり。募集期間1月5日火曜日から22日金曜日まで。4. 日本語教育支援員募集、任用期間4月7日木曜日から7月29日金曜日まで。更新もあります。募集人数若干名、報酬日給7179円、通勤手当あり。募集期間1月25日月曜日から2月5日金曜日まで。その他各種募集申し込みは学校教育課窓口で受付、詳細は市ホームページをご覧ください。適用指導員、IT 指導員、ICT 支援員の募集について、浦添市立教育研究所、電話 876-7522。1. 適用指導員、任用期間4月1日金曜日から平成29年3月24日金曜日まで。勤務場所、浦添市立教育研究所、適応指導教室、イマージ、赤平ステーションビル内。資格要件、1. 大学・短期大学の心理学または教育学部の心理学コースを卒業または卒業見込みの方で、心理的要因等の不登校児童生徒の支援業務ができる方、教員免許所持者または公的機関で教育相談業務、不登校児童生徒の支援業務経験者を優先する。 2. 年齢は30歳代まで、自動車運転免許所持者。募集人数若干名、報酬日給7179円、提出書類浦添市臨時職員任用申込書、教育研究所ホームページからダウンロード。http://www.urasoe.ed.jp/uraken/。 提出期限2月4日木曜日。提出先、浦添市立教育研究所。面接、2月9日火曜日14時、浦添市立教育研究所、浦添小学校北側別棟。 2.IT 指導員、ICT 支援員、任用期間、IT 指導員、4月1日金曜日から平成29年3月24日金曜日まで。 ICT 支援員、4月1日金曜日から平成29年2月28日日曜日まで。勤務場所、浦添市立小中学校及び教育研究所。資格要件、1. パソコンの操作及び HP 作成について指導できる方。 2. 学校教育に関心があり、児童生徒をよく理解し、パソコンを活用した授業の教師の補助を行うことができる方。 3. コンピュータの軽微なメンテナンスができる方。 4. LAN 及び無線 LAN の設定ができる方。 5. 自動車運転免許所持者。募集人員若干名、報酬日給7179円、提出書類教育研究所のホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を入力の上、E メールで申し込む。http://www.urasoe.ed.jp/ uraken/。e メール uraken3@urasoe.ed.jp。 提出期限1月20日水曜日。面接実技試験日時1月25日月曜日14時。実技試験30分後。一人約10分間の面接。浦添市立教育研究所浦添小学校北側別棟。実技内容、エクセル等中級程度。表の完成、関数、グラフ、保存。詳しくは浦添市立教育研究所ホームページをご覧ください。国民健康保険課嘱託員募集。国民健康保険課内線3711と3712。1. 国民健康保険アドバイザー募集人数4人、報酬13万7000円。 2. 診療報酬明細書点検事務嘱託員募集人数9人、報酬15万円。3. 第三者行為等求償事務嘱託員募集人数1人、報酬15万円。4. 国民健康保険税納税指導員募集人数9人、報酬25万円以内。1から4任用期間4月1日から平成29年3月31日まで週30時間。1から4受付期間1月4日月曜日から29日金曜日まで。資格要件等詳しくは市ホームページまたは募集要項をご覧ください。市税徴収嘱託員納税事務嘱託員募集。納税課内線2312。任用期間4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。募集人数各若干名。報酬市税徴収月額25万円以内、固定給10万円プラス能率給。納税事務月額13万5千円、交通費700円。資格要件1、心身ともに健康で夜間休日勤務が可能なもの。2、普通自動車運転免許を有する方。3、市税に滞納のない方。4、簡易なパソコン操作ができる方。5、65歳未満4月1日現在。受付期間1月12日火曜日から26日火曜日まで8時30分から17時15分まで土日祝日を除く。勤務時間1日6時間週30時間勤務8時30分から20時で定められた時間。提出書類1履歴書写真添付市販のもので結構です。2. 自動車運転免許証の写し。 3. 市税官能証明書滞納のない証明書お住まいの市町村税担当課にて交付。提出先市役所2階納税課。詳細は市ホームページをご覧ください。市民税課臨時職員募集短期。市民税課内線2213から2216まで。内容、市県民税の受付業務や課税資料作成、収集業務を行う。任用期間2月1日月曜日から3月31日木曜日まで。申し込み1月22日金曜日まで。資格要件、パソコンの基本操作ができる方。募集人数5人。提出書類、浦添市臨時職員任用申込書、市ホームページでダウンロードも結構です。または職員課で配布、その他、市民税課窓口で受付。社会教育指導員募集、障害学習振興課内線6062。 内容、社会教育事業の企画、運営、その他の課内業務、任用期間4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで、更新あり、資格要件65歳以下、4月1日現在の方で次のいずれかに該当する方、1、社会教育主事の資格を有する方、2、社会教育活動または学校教育に従事した経験が5年以上の方、報酬月額11万2500円以内、費用弁償1日700円、募集人数若干名、勤務時間週30時間以内、業務の必要により勤務日及び時間の変更あり、申し込み1月20日水曜日17時15分まで、土日祝日を除く、障害学習振興課へ持参または郵送必着、募集要項、障害学習振興課配布及び市ホームページでダウンロードも結構です。選考方法、書類選考後面接により選考、面接日は応募者本人へ直接連絡。嘱託職員募集、学芸員、事務員、浦添市美術館、電話 879-3219、 任用期間4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで、勤務時間週30時間勤務、土日祝日の出勤あり、資格要件、学芸員、学芸員資格、事務員、普通自動車運転免許、費用弁償1日700円、募集人数若干名、報酬1、学芸員、月額17万2200円、2、事務員、月額13万円、申し込み1月29日金曜日まで、郵送の場合は当日消印有効、提出書類、市販の履歴書に必要事項を記入の上、美術館提出。選考方法、1次書類選考、2次面接、詳細は浦添市ホームページをご覧ください。臨時募集、沖縄学研究室嘱託員、図書館活動業務嘱託員の募集について、浦添市立図書館、電話 876-4946、 1、臨時職員募集、内容、図書館活動業務に関すること、任用期間4月1日金曜日から9月30日金曜日まで、更新もあります。勤務時間、週5日勤務の1日7時間45分、月曜、祝日を除く。資格要件、あ、図書館司書資格を有する方優先。い、普通自動車免許を有する方。中型車8トンを含む方を優先。いは必須。報酬、司書資格あり、日給6817円。司書資格なし、日給6456円。選考方法、書類審査及び面接。2、沖縄学研究室嘱託員募集。内容、沖縄関係のレファンレス、沖縄学の研究、図書館業務に関すること。任用期間4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。更新もあります。勤務時間週4日勤務の1日7時間30分。月曜祝日を除く。資格要件、あ、沖縄学に関連する研究経験のある方。い、図書館の業務に携わった経験のある方。う、普通自動車運転免許を有する方。必須。報酬、月額16万円。費用弁償、1日につき700円。選考方法、一次試験、書類審査、二次試験、面接。3、図書館活動業務嘱託員募集。内容、図書館活動業務に関すること。任用期間4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。更新もあります。勤務時間週4日勤務の1日7時間30分。月曜祝日を除く。 報酬月額16万円、費用弁償1日につき700円、資格要件、あ、図書館司書資格を有する方、い、図書館の業務に携わった経験のある方、う、普通自動車免許を有する方、中型車8トンを含む方を優先、あからう、すべての要件を満たしている方、選考方法、一次試験、書類審査、二次試験、面接、1から3、共通事項、募集人数、若干名、申し込み方法、所定の申し込み書、私立図書館にて配布を提出、郵送による配布は行いません。ホームページからダウンロードもできます。添付書類 A4 版。図書館司書資格が確認できる書類の写し、運転免許証の写し。申し込み1月5日火曜日から20日水曜日まで。私立図書館2階事務所へ提出、または郵送。当日消印有効。嘱託員募集について、1、障害者、障害児、機関相談支援センター嘱託員、福祉給付課、内線3569、内容、障害者等に関する相談支援等の業務を行う。資格要件、次のいずれかの要件を満たし、心身ともに健康な方、あ、臨床心理士の資格を有する方、認定心理士の資格を有し、臨床心理士の受験資格を取得見込みの場合を含む。い、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有し、障害者支援の実務経験、満3年以上を有する方。う、満5年以上の障害児支援に関する実務経験を有する方。提出書類、履歴書、写真添付、様式は市販のもので結構です。および資格証の写し。要件、いまたはうで出願する場合には、うきに加えて職務経歴書、任意、様式。募集人数、2人。報酬、月額20万円。2、手話通訳嘱託員募集。福祉給付課、内線3565。内容、手話通訳および通訳者派遣業務等。資格要件、あ、聴覚障害に深い関心と理解を有する方。い、手話通訳技能認定試験合格者。手話通訳者全国統一試験合格者、またはそれと同等の専門知識及び手話技術を有する方。提出書類、履歴書、写真添付、様式は市販のもので結構です。及び合格証等の写し。募集人数、1人、報酬月額15万円。1、2、共通事項。募集期間1月4日月曜日から29日金曜日まで。勤務時間、月曜日から金曜日、週30時間勤務、1日6時間。任用期間、4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。更新もあります。費用弁償1日700円、申し込み、福祉給付課へ提出書類を持参、選考方法、書類審査及び面接審査、詳細はホームページをご覧ください。臨時職員募集について、教育委員会総務課、内線6013、内容、私立小中学校教職員の健康管理、安全衛生等、任用期間4月1日金曜日から9月30日金曜日まで。更新もあります。資格要件、保健師または看護師いずれかの資格を有する方。募集人数、1人、報酬日額9351円から9029円。資格による。申し込み1月29日金曜日まで。浦添市臨時職員任用申込書、詳細は市ホームページをご覧ください。保健相談嘱託員募集。健康づくり課、電話 875-2100。 内容、各種健康づくり事業、 特定保健指導業務となります。募集人数若干名、報酬月額20万円、募集期間1月4日月曜日から22日金曜日まで、土日祝日を除く。任用期間4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。資格要件、次のいずれかの要件を満たし心身ともに健康な方。1保健師看護師いずれかの資格を有する方。2管理栄養士の資格を有する方。詳しくは市ホームページまたは募集要項をご覧ください。浦添市民農園貸付申し込みの募集。商工産業課内線3163。貸付条件、1市内に住民登録がある方、2農業従事者以外の方、3非商用での利用のみ。募集期間1月8日月曜日から28日木曜日まで。供用開始予定日4月1日金曜日。農地の場所、前田1丁目市街地内。募集区画25区画。使用料5000円年間。選考方法、申し込み数が募集区画を上回る場合は抽選。申し込み、商工産業課窓口または郵送にて申し込み書を提出。郵送費はご本人負担。郵便番号901-2501、浦添市阿波茶 1-1-1、 商工産業課農林水産係。市民農園の利用は使用料が発生します。また駐車場から農地まで階段となっているため、足腰に不安のある方はご理解の上申し込みを行ってください。学校体育施設開放事業スポーツボランティア育成枠の募集について、社会体育課内線6163。内容、小中学校の体育施設を夜間に一般開放しています。1月はスポーツに携わるボランティアの育成を目的にスポーツボランティア育成枠を募集します。募集期間1月5日火曜日から22日金曜日まで。使用期間4月から平成29年3月19時30分から22時まで。準備片付け含む。開放時間は学校によって異なります。場所、市内各公立小中学校の体育館、運動場、テニスコート。期間内、特定校の特定曜日を1年間使用できます。他団体と希望が重複した場合は調整・抽選となります。条件、市が運営するスポーツ行事に年間10人以上の登録員派遣が必要。募集枠、若干枠。費用、体育館全面1時間480円、運動場全面1時間590円、テニスコート1面240円、通常2時間使用です。必要書類、登録申請書、志願書、その他、スポーツボランティア育成枠の募集には限りがあります。詳細は市ホームページをご覧ください。関係機関からのお知らせ、募集。市政施行45周年記念事業、ユニバーサルスポーツフェスタ2016 in 浦添。楽しいから始めよう。NPO 法人沖縄県障害者スポーツ協会、電話880-2459。内容、障害を持っている方も持っていない方も気軽に楽しんで参加していただける K スポーツを準備しています。その他たくさんのイベントがありますので、ぜひご参加ください。日時、1月17日日曜日9時30分から15時まで。場所、浦添市多目的屋内運動場。対象、浦添市近隣の福祉サービス事業所等。特別支援学校 学級の在籍者及び障害者スポーツに興味のある方、費用保険料200円、定員200人、申し込み方法、参加申し込み書に必要事項を記入し、郵送またはファックス、1月8日月曜日必着。申し込み書は沖縄県障害者スポーツ協会ホームページからもダウンロードできます。市民歴史講演会特別企画、戦争体験者が語る戦後70年、浦添グスク洋奴隷館、電話 874-9345、戦争の悲惨さや平和への願いについての歴史講演会です。日時1月16日土曜日13時から15時まで、受付12時30分から、場所中央公民館3階大ホール、費用無料、募集人数100人、講師中山菊、沖縄県立第二高等女学校白梅同窓会会長、申し込み1月13日水曜日17時まで、浦添グスク洋奴隷館。2016東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ情報。キャンプ期間2月1日月曜日から26日金曜日まで。2016東京ヤクルトスワローズ交流会、日時1月31日日曜日18時30分。場所ホテル日光那覇グランドキャッスル。料金大人2500円。子供1500円。交流会への参加は東京ヤクルトスワローズ浦添協力会への入会が必要です。2000円当日か。2016東京ヤクルトスワローズ歓迎式、日時2月1日月曜日9時30分、場所浦添市役所前。2016東京ヤクルトスワローズオープン戦第1戦対戦チーム VS 広島東洋カープ、日時2月20日土曜日13時予定。第2戦対戦チーム VS 阪神タイガーズ、日時2月21日日曜日13時予定。場所浦添市民球場、第1戦第2戦両日。前売り券自由席、内野自由席大人2000円、子供1000円。外野席大人1000円、子供500円。当日券自由席、内野席大人2500円、子供1500円。外野席大人1500円、子供500円。都合により変更となる場合がございますので、最新情報は市ホームページでご確認ください。チケットは1月15日金曜日より発売開始。販売場所、ローソン各店、ファミリーマート各店、コープアプレ、浦添市役所商工産業課、浦添商工会議所、リューボー、浦添市温水プール、マジューンランド、浦添市観光協会、手だこ緑化会、浦添市民体育館事務所。手だこの町、浦添天熊アッチュンローマンウォーク。開催日2月6日土曜日と7日日曜日。出発式の30分前より各コース受付を開始します。申し込み先1、下記窓口受付締め切り。1月29日金曜日、市役所7階社会体育課、浦添市民体育館1階マジューンランド。申し込み先2、インターネット郵便振替及びファミポート。受付締め切り1月20日水曜日。スポーツエントリー JTB スポーツステーション郵便振替郵便局ファミポート。2月6日土曜日、コーススタートの順に呼びます。 42.195km 世界遺産オーシャンビュー。7時45分、 20km 過活台をめぐる8時45分、10km 地域の魅力再発見9時45分、5km 浦添城跡、5km 事前受付10時45分、5km 当日受付11時45分、3km ビンゴファミリー11時45分。2月7日日曜日、コーススタートの順に読みます。 30km 古都首里キャンプ金沢、 20km キャンプ金沢、7時45分 10km 浦椎数字道8時45分、 5km 阿波茶橋京塚9時45分、 3km ビンゴファミリー10時45分。日曜日、30km 20km キャンプ金沢を通行時に身分証、運転免許証、保険証が必要です。問い合わせ、手だこの町浦添天熊あっちゅんローマンウォーク実行委員会、電話 876-1234、 内線6163、ファックス 879-7280。 以上、16ページから19ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613と2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報1月号を終わります。